続きまして、今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝はコロサイ人への手紙1章15節から17節です。コロサイ人への手紙1章15節から17節、新改訳聖書402ページになります。それでは司会者が拝読させていただきます。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。今朝は万物の創造主と題しまして、西本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月第2週の主日日曜日の朝、私たちを教会に招いてくださり、またインターネットを通して共に礼拝できることを心から感謝いたします。また今日は羽曳野教会でもインターネットを通じて共に礼拝を捧げますけれども、また神様がご自身の愛、また豊かな恵みを持って私たちの心を満たし、私たち自身も喜びと感謝にあふれて、どうぞまた生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を導いてくださり、また私たちの心に神様は語り、また聖書の言葉を理解し、自分のものとなしてくださって、さらにご聖霊の助けをいただいて、それを実際に行っていけるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は5月の第2の日曜日です。母の日ということになっています。この母の日というのは実は教会から始まりました。アメリカにフィラデルフィアというですね、町がありますけれども、その教会でジャービスという女性の人が子どもたちに聖書の言葉を教えていました。ある時この旧約聖書の言葉なんですけれども、あなたの父と母を敬いなさいという言葉があるんですけれども、その言葉を子どもたちに語り、そしてまたこの子どもたちに質問したわけです。あなたのお父さんお母さんを敬うためにはどんなことをしますかとですね、子どもたちに質問したそうです。でもその時は誰もその質問に答える者はいなかった。その中にジャービス夫人の娘さんのアンナっていうですね、女性もいました。そして何年か経ってそのジャービス夫人は天に召されたわけですけれども、後で教会でですね、この記念会が持たれました。その時にその娘さんのアンナさんは、お母さんが昔教会学校であなたの父と母を敬い、そのことを話をしてくれた、その思いが心の中にとどまっていて、じゃあどうしたら敬うことができるんだろうかと考えたそうです。そしたらその時に、お母さんはカーネーションの花が好きだった。記念会の時に教会でこのカーネーションの花をたくさん飾ろうと言ってですね、そして彼女はそのお母さんの記念会の時にもういっぱい教会にカーネーションの花を飾ったそうです。そしてその記念会が終わった時に出席してくださった人たちにもう感謝を込めてそのカーネーションを渡していった。 そしてこれはもう母がもう一番好きだった花ですって言って、渡された一人一人が本当に心に深い感銘を受けたそうです。そのことがこの伝わっていき全米に広まり、そしてまた日本にも伝えられてきた、まあ、今日も5月の第2日曜日母の日として、まあ、記念するっていうかですね、まあ、お母さんに感謝を捧げるというようなことになっているわけです。まあ、全てのものには必ず始まりその起源があるっていうことを私たちは知るわけですけれども、じゃあその物事の全ての始まりは一体どこにあるのか、このパウロという人がですね、今読んでいただいたこの聖書の中に、まあ、一つのヒントとなる言葉が出てくるわけです。16節というところに、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。ここに万物も天と地にあるすべてのものは御子によって作られた、このように聖書には記されてあるわけなんです。御子によって作られた、この御子とは誰か、イエス・キリストです。イエス・キリストが万物天と地にあるすべてのものを作られたと出てきているわけなんです。実は旧約聖書、聖書の一番最初、創世記っていうのが聖書の一番最初に出てくるんですけれども、その最初のところに、はじめに神は天と地を創造された、そのように記されてあるわけなんです。神様が天と地もうすべてのものを創造された、まあ、私たちは神様を目で見ることはできません。そしてこういう言葉をですね、初めて聞く人もあると思いますけれども、その万物の起源、今存在している、その元となっているのは何か、聖書は神であると言ってるわけなんです。だから私たち自身の存在も、聖書は決して偶然で私たちは生まれてきたのではない、神様がその目的を持って全てのもの、私たちを含めて実は作られた、創造されたんだ、聖書はそのように私たちに言っています。まあ、神様が作られたっていうことはある意味理解できる。でもこのキリストが作った、一体なんでそんなことがあり得るのかとですね、思うと思います。イエス・キリスト、実際の歴史上の人物です。まあ、社会では三大聖人、四大聖人の一人にも数えられている実際の人物です。じゃあキリストが神なのか、まあ、結論から言うならばですね、イエス・キリストは神である。まあ、よく三位一体という言葉を聞くことがあります。まあ、聖書には三位一体という言葉は出てきません。でも創造主である父なる神様、そしてイエス・キリスト、子なる神とも言われているわけです。そして聖霊である神、まあ、三つのですね、人格っていうか、もうそれは一人であり、一人の神である。私たちはそれを想像したりとか、理解するっていうのは難しいと思います。もう私もはっきりと言って、それはもう口で、到底説明することはもう不可能です。もうその通りに信じる以外には他にはもうないとしか言いようがないわけなんです。もう全能の神が作ったということは、まあ大体理解できるかもしれません。 じゃあなぜこのキリストが作られたと言えるんだろうか、一体そのキリストが作るということの意味は何なのか、それをまた考える必要があるわけです。15節のところに、巫女は見えない神の形でありという言葉が出てきます。巫女、イエス・キリストは見えない神の形だ、一体どういうことなのか。まあ、神様は、私たちは目で見ることはできないわけです。私は神様をこの目で見ましたという人はまずいないだろうと思います。私も肉眼で見たことはありませんし、また信じる以前はですね、もう本当に神がいるんだったら見せてくれっていうことを私も言っていた一人であるわけなんです。じゃあ神を見たのか、肉眼では見たことは一度もないです。でも聖書に見えない神の形でありと出てくるわけです。この形という言葉には一つの大切な意味があります。姿形、姿を持って現れた。じゃあどういう姿なのか、それは新約聖書に出てくるイエス・キリストです。イエス・キリストは実在の人物です。それこそ聖書で予言されていたベツレヘムで生まれた、そしてナザレで大工の子として成長された。まあ、およそ30年たって公の生涯、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そう言われたわけですけれども、まあ、およそ33歳ぐらいの時に十字架にかけられて死なれた。それはもう信じてない人でもですね、聞いたことはあるでしょうし、十字架、もうキリスト教のそれが今はシンボルになっている、まあ、大体知っていることではあるわけなんです。しかしこのキリストが神ご自身であると、本当にこれは信じがたいことであろうと思います。しかしこの巫女は15節の終わりを見ると、すべての作られたものより先に生まれた方ですと出てくるわけなんです。巫女は先に生まれた方である。実はこの生まれたという言葉と15節の終わりに出てくる作られた、一緒ではないんです。生まれてくるものと作られるものとは違います。まあ、私はエホバの証人の人たちと話をしたことがあります。もうこの教会の中にも入ってきてもらって2階でですね、話をしたことがありました。で、実はこの生まれるということと作られるっていうのは大きな違いがある。エホバの証人の人たちは、実はイエス・キリストはその作られたものであると、そう言ってるわけなんです。別の言葉で言うならば被造物でも、イエス・キリストを礼拝するっていうようなことが聖書の中に出てくるわけなんです。もし作られたものを拝むんだったら、それはもう偶像礼拝ということになるわけなんです。もちろん、まあ、クリスチャンが偶像礼拝してるとは考えにくいことであるわけなんですけれども、しかしもっと決定的なことはこの生まれる。私はその時にも質問したことがあるんですけれども、犬から生まれるものは何ですかって尋ねました。そしたら犬です。じゃあ猫から生まれてくるものは何ですか尋ねたら猫です。じゃあ人間から生まれてくるものは何ですか、人間です。じゃあ神から生まれてくるものは何ですか、神です。聖書には巫女はすべての作られたものより先に生まれた方です。生まれたものと産んだものとは全く同質なものである。 絶対に違うものが生まれてくるっていうことはありえない。猫から犬が生まれたり、犬から猫が生まれる、人間から猿が生まれる、そういうことは絶対にありえない。神から生まれたものは神です。私はそう答えたわけなんです。まあその後返事はなくて、帰っていかれましたけれど、神から生まれたものはもう神自身である。もちろん私たちは神が人となってこの世に来てくださったっていうのは、私たちの知識とかまた理性理解力ではですね、もう想像できないことであるわけなんですけれども、しかし私たちはこのことを信じることと信じないことでは、私たちの人生は大きく変わってくるわけなんです。ずいぶん昔にこの生存者責任法っていうですね、法律が日本で制定されたっていうことがありました。もう作った会社、人はですね、自分が作ったものに対して責任を持たないといけない、もうそれが法律で定められるということがあったわけなんです。もうずいぶん昔の話ですから、もう忘れていることもずいぶん多いんではないかなと思います。まあ、実は何年か前にですね、この車のことで、この通知が来ました。それは欠陥があるので、リコールしたいから、もうディーラーの方に車を持ってきてほしいっていうですね、そういう依頼の文書であったわけなんです。で、私は車を持って行って、で、実は申し訳ありませんでした、欠陥があるので、もうこちらの方で責任持って修理しますって言って、台車も貸してくださって、台車の方が新しかったんですけれども、で、1週間ぐらいして修理終わりましたって言って、そこに行ってですね、引き渡しをしてもらったんです。感謝のことにピカピカに洗車までしてくださって、洗車代が助かったなって、喜んだわけですけれども、作ったものは自分が作ったものに対して責任を持つ、当たり前といえば当たり前のことなんです。じゃあ自分は何のために生まれてきたんだろうか、そのことを考えてみるときに、自分を産んでくれた親にですね、なんでこんな自分みたいな人間を産んだのか尋ねても、多分答えは返ってこないんじゃないかなと思います。一体自分は何のために生まれてきたのか、何をするために生きているのか、多分それは人に聞いても答えは出てこない。しかし聖書にはその答えが実はあるっていうことなんです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。パウロっていう人はそう言ったんです。それは彼自身の悩みでもあったと思います。自分は一体何のために生まれてきたんだろうか、何のために自分は今生きてるんだろうか。彼はクリスチャンになる前に迫害者であったっていうことです。暴力を振るっていた。使徒の働きを見ると、彼は直接殺したっていうことではないでしょうけれども、しかし彼が振るった暴力によって、寿命を縮めるっていうか、死に至るような人たちがあった。彼はそういう人物であったわけなんです。自分が反対している、迫害しているイエス・キリスト、ところが彼の人生は復活のキリストに会う、全く変わったわけです。暴力を振るう人から彼は愛の人に心が変えられた。なぜか、イエス・キリストが、私はあなたを作った、そして彼もイエス・キリストによって自分が作られて 生かされている、その真実が分かったときに彼はキリストのために生きる、そういう人間に変えられたわけです。聖書には誰でもキリストのうちに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったのである。第二コリントの5章17節にその言葉が、これはパウロが書いた言葉ですけれども、本当に人生は変わるんだと、新しく神様はもう作り変えてくださる、私たちもそれを実は体験することができるんです。その根拠はどこにあるのか、イエス・キリストが自分を作ってくださった、それを信じる、信仰によって受け止める、決して偶然の産物じゃない、偶然にこの世に生まれてきて偶然に生きていてもう偶然に死んでしまうような、そんな儚い命ではなくて、御子イエス・キリストが私を作ってくださった、そして私を生かしてくださる、このことは17節のところに、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています、すべてのものはこの御子イエス・キリストによって成り立っている、パウロはそう言ったんです。実はこの成り立つっていう、まあ元々のギリシャ語はですね、2つの言葉の合成語、2つの言葉は何かっていうと、1つは共にっていう言葉です。そしてもう1つは立つ、共に立つ、それが成り立つっていうことです。まあ私たちはおそらく一人で生きるっていうことは不可能じゃないかなと思います。誰かの世話にならなければいけない。もう赤ちゃんの時はですね、親に世話になる。じゃあ年取ったらどうなるのか、もう子供の世話になる。もう世話から始まって世話に終わってしまうっていうのが私たちの地上の生涯じゃないかなと思うんです。もうそれは私はもう必然的なものだっていうふうに、まあ、自分自身も感じるわけなんです。じゃあそこに必要なのは何かっていうと、やはりこの17節の終わりにある成り立つ、共に立っていく。パウロっていう人は御子にあって、イエス・キリストのうちにあって、私たちはお互いが成り立つんだ、もうこの教会自身が私はそうだと思います。イエス・キリストなくして私は教会は成り立つことはできない。もう生まれも考え方も人生の歩みも一人一人違うわけです。一緒じゃないです。また一緒にする必要も私はない。必要なのは御子にあって成り立つか否か、この御子が私たちの共通する人生の土台である。この御子にあってというのは、実は私は14節に関連があるとそのように思います。14節のところにも、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちが成り立つことができる可能性はどこにあるのか、それは許しにある。お互いが許し合い愛し合うことができる、それをパウロは御子にあってキリストのうちにあって私たちは共に立っていくことができる。イエス・キリストは何をされたのか、十字架で罪を許してくださった、それが最大のことであると思います。まあ私は50年前にイエス・キリストを信じる、 まあ、信じる前はもちろん信じてはいなかったわけですけれども、まあ求道者っていうかですね、もう興味があって、まあ、話を聞いてみたいと、まあ、聖書の話をする前に必ず私はイエス・キリストを信じましたという人がその自分の信仰の体験談をですね実際話されたわけです。まあ、私は大阪市内とかそういうところ行って集会に出てあのいろんな話を聞きました。まあ、ある方は一つのですね、まあ、小さな会社のまあ経理部で働いていた。でその人はもう責任持たされてもう自分でもうお金の出し入れやまたあの帳簿をつけたりとかやっている。ある時ふと出来心が出てきてですね、まあ、自分のポケットにお金を入れてそして帳簿をごまかした。誰もわからない。もうそれが一度ならず二度三度となってしまった。心ではこれは悪いことだとわかるんですけれども、お金の誘惑に負けてしまってもう帳簿のごまかし不正をしていた。ある時友達に誘われて教会に行き、そして私たちの心には罪がある、その言葉を言われた時にドキッとしてしまった。その罪を犯していくならばやがては滅びに行きます。ああ自分の人生罪を重ねていったら永遠の滅びに行ってしまうんだと。どうしたらこの罪が許されるのか。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。このことを信じるなら罪が許される。まあ彼は集会の後残ってですね、そこにおられた牧師先生に自分のことを話をして、そして祈っていただいた。そして彼はキリストが十字架で自分の罪を許された、信じます。で彼は一つの決心をしたわけです。それは社長に自分がしていたことを告白してお詫びをする。もう辞表も用意していた。そして社長さんに正直に自分がやったことを話をした。まあ社長さんはもちろん驚いたわけです。でもそれ以上の驚きは何かっていうと、彼のその過ちを全部許した。そしてそれだけではない。首にしない。もうこのことに免じて、もう真面目に正しくやってほしいって言われてですね、首にはならなかった。まあその人は、ああこれはイエス・キリストが本当に自分の過ちを許してくださったんだと、もう本当に大喜びでそのことを話をしてくださったわけです。そしてある方は、自分は酒飲みで家族に暴力を振るっていた、仕事でストレスがたまり、その吐き口として酒をもう浴びるほど飲んで、しかしその後もう自分の意識はなくて、気がついていたら家族に大変な暴力を振るっていた。その方もイエス・キリストを信じる機会が与えられて、酒がやめられない、暴力がやめられない、どうしたらいいんですか。イエス・キリストを信じなさい、あなたをその滅びから救ってくださいます。彼も信じたわけです。そしたらまあ不思議なことが起こったっていうか、ストレスがたまって、今までもう一生瓶に手が伸びる、ところがイエス・キリストを信じます、その十字架を心の中に仰いだときに、手はですね一生瓶に出ない、いやむしろそれを持っていって台所のもう流し台にもう全部それを開けて捨ててしまった。そしてそれ以来お酒はですねもう飲めなくなってしまった。飲む必要もない。 そしてそれとは逆に家族を愛する、自分がイエス様によって罪許された、その許しの愛が心の中に与えられて、今までは家族がちょっとでも過ちするともうそれをどやしてですね、罵声を浴びて、そして暴力を振るうというようなことをしていたのが全部やまってしまって、もうそれを受け入れてニコニコしている、お父さんどうしたの、とイエス・キリストを信じた、イエス様がこんな自分を愛してくださり許してくださっているんだと、もう家族は驚いてですね、そして一緒に家族も教会に行くようになった。そして実際にその奥さんや娘さんたちが、まあ、家族5人が前に出てきてですね、私たちの家族はイエス・キリストによって本当に救われましたって言ってですね、喜んで証しをされておられた。ああ本当にキリストを信じるってことはもうこういうことなんだ、もう愛にあふれる家族に変えられていく、もう心が喜びに満たされる。ですから万物は御子にあって成り立つっていうことはですね、もうこれは自然なことっていうか、イエス・キリストの十字架によって罪過ちが許されて、私たちは愛する者へと心が変えられていく。万物に先立って存在し、もうキリストの愛が先行していく。そしてそのキリストの愛の中に私たちは生かされている。そのことを信じることによって私たちは相手を許し受け入れることができる。これがパウロの言うところのキリストの創造であるってことです。イエス・キリストは私たちの心を新しく作り変えてくださる。今まで愛することができなかった、そういうものがこのキリストによって私たちの心は変えられて、人を許し愛するものとしてくださる。マタイの福音書14章というところを見ると、弟子たちが無理やりイエス様に船に乗せられてですね、もう夜の間に向こう岸に行きなさいと。でも彼らは真っ暗闇の中で漕いでも漕いでもですね、前に進まない。その真っ暗闇の中になんとイエス・キリストは弟子たちに現れた。そして言われた言葉が、あのマタイの14章の27節に出てくるんですけれども、心安かれ、我なり恐るな、まあ、文語訳ですけれども、イエス・キリストは平安あれ、私だ、恐れることはない。私たちも人生暗闇の中でこぎあぐねてですね、一生懸命頑張って、こいでもこいでももう前に進んでいかない。ああ、自分はもう情けない、ダメな人間だ。私たちはそう思うかもしれません。しかしイエス・キリストは、平安があるように、私である、恐れるな、私が一緒にいる、そう言ってくださる方です。彼らはそのイエス・キリストに励まされて向こう岸に着くことができた。今私たちに必要なのは、まず自分自身の心が心安かれ平安になることである。私だ、私がいる、救い主イエス・キリストが一緒にいてくださる。そして恐れるな、このキリストの励まし、力を与えていただいて、キリストは私たちを前進させてくださる、共に歩まさせてくださる、そのことを信じて、また私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今私たちのこの生きている世界、もうまさに先が見えないような、暗闇の中にあるような状態です。でも御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。万物は御子にあって成り立っています。どうぞまた私たち自身も この私たちを作ってくださり、また私たちのために責任を取ってくださるイエス・キリストが共におられる、このことを信じ、またすべてを委ねていき、また自分の人生を明け渡して、どうか導いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの生活の中で、時には人といがみ合ったり喧嘩になるようなこともあります。しかし万物は御子にあって成り立つと、どうぞまた私たちがこのイエス・キリストの愛、また十字架の許し、それを心にいただいて共に生きるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。